人生ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本由美です。今回のテーマはスピリチュアルな雑談ということで、ゆるっと覚醒マインドでお届けします。本当にただの雑談ですが神社に行くとみんな大好き龍がいたりとか、龍を祀ってる神社があったりとか、あとは賛否両論、お狐さん、お稲荷さんを祀ってる神社さんがあったりとか、まあほとんど祀ってますけどね。まあいろいろというかありますよね。まあそんな龍の話ですが、この龍の話をしだすとまたまたいろいろあるので深い話はしません深い話はしませんが、龍とその狐さん、これはセットで活用するとめちゃくちゃいいんですね。またこの怪しい話あまりこの話してないんですけど、まあ詳しくは話しませんけれどね、詳しく説明するとまた語弊が出るのも嫌だなっていうところで、まあここはもう分かる人には分かる話だけど、分からない人はまあまあなんていうの、面白おかしくエンタメで聞いてもらえればなと思います。なんかね、お稲荷さんについては昔ポッドキャストでお話ししてるので、そちら聞いてもらうといいんですけど、神社系のお稲荷さん、わかりやすく言うと神社系のお稲荷さんとお寺系のお稲荷さんがあるんですね。なんだっけ、インド抱き二点とかいるでしょ。なんだっけあ、もうカタカナ忘れちゃった吉祥天はなんだっけ、カタカナで言うやつ、忘れちゃった。まあいいや、ポッドキャストでちゃんと話してますのでそこを聞いてください。お稲荷さんの話してます。まあ種類がね2つ大きく分かれるんですね。まあそれもあって、お稲荷さん賛否両論なのは、そのインド系の、ここまで出てるんだけど名前が、まあまあその最初子供とか食べちゃう存在だった人が、まあ、反省して神様になったっていう、まあそういう神様なんですけどすごいざっくりだね。そういう神様がいて、でまあその系譜なんですよね。まあ、だから怖いっていうイメージがあるんじゃないかなと思います。あとは民話とかね、そういうのも絡んでるでしょうね。まあお稲荷さんというか狐さんは動物なのでね、やっぱり身近な存在ですよね。そして龍は実在していないエネルギー体であると。もともとね、ヘビ、本当にカタカナが出なくなってきたシュメールでいいんだよね。シュメール時代がの神様っていうのが、まあ、ヘビとかね。でバビロニアになると牛さんってなってきたりして、まあ、そういう古いいろんな神話あるわけですよね。まあ、そっからの流れがあって、やっぱ東洋系はみんなね、蛇とか竜とか好きですよね。好きですよね。で私も好きなんですけど、最近やっぱり竜の神社、なんだろうな、いろいろね、これまでもツアーとかでお連れしたり、本当にマジで龍に会える場所とか、極少数でお連れしたりっていうことが昔あるんですけど、 まあやっぱもうね、本当の本当の神域っていうところになると、やっぱりマジでみんなおーおーってなりますね。何の話かって今日雑談なんですけど、まあ、なのでいろんなその竜の捉え方ってあると思うんですけれどね、竜を使うっていう、まあ、表現はあんまり私は好きではないんだが、冒頭使うっていうだけ活用するって言ったけどね、あの竜そのものをなんか使ったりなんだりっていうことではまあまあなくて、その竜って結局流れてるエネルギーの流れでもありますから、その流れをどうやって活用するか、つまりその流れを見て流れを活用するという意図で竜と狐さん使うといいよって言ってるんですね。でもその流れをどう使うかっていうのはもう口頭ではこれ以上ないわけです。これ以上ないんですよ。そう、それとしか言えないんです。ただやっぱね、一つずつ体感したり現実的に実感していくと、ああこういうことかって分かってくる。だから料理をしたことがない人に料理っていうのはこうで、ああでこうでって言われても、ああそうなんだ、それでってなるのと同じで、まあ作ってみたら、ああこういうことかっていうのが分かるわけです。昔私がおばあちゃんに初めてお粥を作った時に、塩のしょっぱさを知らなくって、なんかとにかく塩を入れたらいいんだと、どのぐらい入れるんだろうって、とりあえず適当に、もう覚えてないけど適当に入れたらめちゃくちゃ辛くて食べられたもんじゃなかった、まあ、おばあちゃん風邪ひいて作ってあげたんだけど、まあまあね、殺人的なしょっぱさだったんで、私も食べてうえってなった。でもそれで、あ、塩ってこんなにしょっぱいんだって子供の時に体験で分かったわけです。それからは塩加減っていうのがやっぱなんとなくつかめて美味しく作れるように今なったわけなんだけど、そのように体験をする、なんとなく見よう見まねでもうそのなんてやってみたからこそ、塩が少々の少々ってこういう感じなんだなっていうのがつかめるわけです。だから塩を使うって言われた時に、塩を使うのは誰もできるけど、どのぐらい何にどう使ったらいいかっていうのは味を知ってないと活用できない、まあ、そういう意味なんですよね。だから言葉で伝えるとしたら、活用するといいよぐらいしか言えないけど、全てというか、そこには特殊な流れがあって、その流れを理解するとまあまあ意味が分かってくるっていうことなんです。まあ、っていうことなんですって言っても、今日3度目だけど雑談なんでね、あまり突っ込まないでください。で、多分神社ツアーとかで質問されても、まあ、そういうことだよっていう感じになるんじゃないかな。やっぱりそのね、感覚を共有していくとだんだん皆さん理解されていくんですよね。今までの受講生だったり、ツアー行く人とかでも、だんだん、なんていうのかな、言わなくても分かってくる。前だったら、本当に細かく説明しなきゃ分かんなかった、細かく説明しても理解ができなかったところが、ほんのちょっとの説明で理解が進む。まあそういうことがね、起きます。これってでも別にスピリチュアルなことに限らず、仕事でも何でも同じだと思うんですよね。その考え方っていうことが、考え方、捉え方、感じ方で、そういうことを身をもって体感していくと、人って本当に本を読むより、話を聞くより、動画を聞くより何十倍も吸収していくんでね。 まあ、なので話飛んじゃうけど、実践的な講座って本当にめちゃくちゃ飛躍するんですよ。めちゃくちゃ上手になるみんな。まあまあまあ話は置いといて、また龍といえば、去年ね、そういうところもあって、龍もいろんな種類があるんですけど、いろんな種類って言っても赤とか黄色とか青とか黒とかじゃないからねまあまあ色は色でまたあるんでしょうけどね。そう、去年はやっぱりね、なんて言ったらいいのかな、龍に会いに行ってたんですよね。もうちょっと前は、種類が違う龍に会いに行っててね。で、今年もちょっとね、また龍のエネルギーに、触れに行こうかなっていうのを結構思っています。もう私の中では割とね、久しぶりの感覚なんですよね、これ。でもその感覚になるっていうのは、やっぱ時代が動くからなんですよね。で、面白いなって思います。で、こういうのって別に特別なことでも特殊なことでも、私だからとかスピリチュアルな人だからとかじゃなくって、皆さん本当にね、体との対話というか、体で感じるっていう感度を高めると、おのずと見えてきますよ。おのずと分かってくる。だから、よくある本とかで龍を使うとかね、そういう話読んだことないんだけど実は読んだことないんですけど、まあいいや そういう意味での使うじゃなくて、そのね、塩加減を自分で体験して、自分でのさじ加減を見出すような使い方っていうのをね、できるようになりますよ。で、その感性を研ぎ澄ましていくには、まずもって頭がみんな働きすぎなので、瞑想するのがいいし、静かな時間を持つって本当に大事だなと感じます。最近私もいろいろなその講座、楽しいし、お役に立ってほしいなと思うから、頑張っていろいろお仕事してるんですけどやっぱりね、大事ですよね、隙間の時間っていうのがねちょっとそれは猫さんとの時間で癒しになってますが、猫さんもあんまり遊んであげられてなくて、たまに反抗されます反抗期が来ていますね。そんなわけで、ちょっと最近その龍とお稲荷さん、すごく親和性が高まってるので、そんな話をしてみました。またお稲荷ツアーも、お稲荷ツアーっていう感じじゃないんですよね、全部の流れでね、ちょっとね、今年のその神社巡るいろいろ、神社ツアーと、今年も3月と7月でしょ、あと11月に制限解放ワークショップリトリート、ここにはツアーも、神社に行く日もありますので、このね、制限解放ワークショップは本当にここは出といた方がいいというか、ここだけに限らないんだけど、かなり変わるんでね。その話するとちょっとずれちゃうんで今日はしませんけれど、このね、3つの流れ、あとちょっと1個 実はあるんだけど、かなりねディープな深いところから結構上の高次元まで幅広く今回巡るんですよ、巡るようになってるんですよ。だから面白いなと思って、そのねそこまでこう俯瞰して見られるようになったのはやっぱりルートがどんどん決まっていって、まあ、一応ね年間で決めるんですけど、で途中でね年間でざっくり決めながら途中であでもやっぱ こっちかなって修正とかはするときあるんですが、まあ、大体のな大まかな流れは決まっていて、その流れを見ていくと大きな竜になっていくんですよね。まあ、なのでね参加できるポイントで参加してもらえばいいんですが、こう流れで参加されるとやっぱ流れは流れでいいよねいいよねとかねめちゃくちゃいつも自分で楽しいんだけど、いやいい流れ組むなと思って密かに誰もそこまで共感してくれる人がいないんで一人で言うしかないなと思っていやいやいやいや、いい流れ作るなぁと思いますよね。ニヤニヤ自画自賛自画自賛させてくださいまあまあ別にね誰かと比べてるわけでも何でもなく、自分自身でいい仕事したなってただそう思ってるだけですよ。でもね本当にそれ好きなんですよね。昔から好きでね、ほんと自然とやってたし見えてたかな。ああ昔は、でも昔って今本当に幼い時のことを振り返っているんだけど、まあ、その時はそこまで意識してなかったか。もうなんだろう、毎月連れてかれますからねでもだんだんその中で見えてくるんだよね。あこの神社はこうでああでこうかみたいな。でまあまあやっぱ大人になってからね、いろんなことその風水的なこととか、あと、まあ、東洋系の暦が主流だったので、そういうところのね流れと、あと星の流れとか、まあ、暦は星の流れでもあるんですが、そのね地球の流れと星の流れと、そして太陽系としてのリズム太陽系としての、まあ、音のあり方と、まあ、3つぐらいねある、3階層で見ていくと、まあ、結構面白い結構面白いけど現実やっぱりちゃんとねペタペタ生きていきたいのであんまり遠くの話を、もう遠くの話今日してるじゃんと思うかもしれませんが、かなりね現実に落とし込める話で雑談をしています。まあ何のこっちゃかもしれないけどね、ワクワク聞いてもらえればいいかなと。まあ、本当ね、こういうのが好きな人は神社ツアーとか、あと暦瞑想会とか、毎月暦瞑想会は、1回から2回開催で5月から始まっていますので、ぜひぜひこれもね本当続けて出られる時は出ていただけると、まあ、非常に暦のリズム、地球のリズムに合ってきますんでね、それを意図してやってるんだけど、そのリズム合ってくると体のリズムが整ってきますので、こういう瞑想会っていうのは、まあ、そんな意図もあります。ぜひねご参加いただければと思います。で、まあ、神社ツアー、聖霊解放ワークショップ、リトリート、このね流れなかなかいいんで、本当マジで みんなで飛躍していきましょうとまあまあそういう感じですね。今ちょっとパソコンがあれしちゃった。はい、というわけで今日はいい時間になりました。ということで今日のお話があなたの人生の扉を開く何かヒントになりましたら嬉しいです。また今日のご感想や何か気づいたことなどありましたらレターにお寄せください。ポッドキャスト、スポティファイでお聞きの方は概要欄からご感想フォーム設置してますので、スタイフ聞いた、スタイフじゃないや、人生ゆるっと聞きましたというふうに書いていただくとですね、この番組だなってわかりますから、お便りお寄せいただければと思います。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。ではではまた。